沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。ではゲストをご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さんです。おはようございます。
おはようございます。
そして、宜野湾にありますすけそば代表の宮城圭介さん、おはようございます。
おはようございます。
そして沖縄開放銀行手だこ支店の牧瀬ひかりさん、おはようございます。
おはようございます。
ねえ、もう賑やかにこの4人で、スタジオでお話し、させていただくのですけれども、あっという間に今年終わるんですけど、いかがでしたか宮城さん、今年1年を振り返ってみて。
はい、今年1年はもうあっという間に、もう右も左も分からない状態で起業したもんですから、もうあっという間、本当に一瞬で過ぎていきました。
そうですよね。1周年がね、11月ぐらいでした、過ぎたのがね、はい、いやー、振り返ってみて今なんか思うところってあります？
そうですね、やっぱ起業してみて、やっぱり自分一人で何もできないことだったり、こんなに多くの人に支えてもらってるんだなとか、そういう実感がものすごい強く思った1年でした。
1年前に起業しようと思った時に思ったことっていうか、こんなお店を作りたいっていうのっていうのはありました？
やっぱり、自分のお蕎麦が美味しいと思って来てくれるのも、それも必要なんですけども、やっぱりスタッフだったり自分だったり、この顔を見に行けるような、そんなこの、そういうお蕎麦屋さんを作りたいなと思って起業したので、そういうふうにあったかいお店を作れるようにこれからも頑張っていこうかなと思ってます。
ねえ、牧瀬さん、
はい、
そういう宮城さんだからこそ通えたのかな。
あ、そうですね、いつもお店に入ったら笑顔で迎えてくれるのでもうそれだけで嬉しいです。そういうお店です。
ね、はい、ねえ、だってどっちに本当にお店の PR というか、お蕎麦の美味しさを語ってもらおうかと思っちゃうぐらいなんかファンと、ね、そのみんなに美味しいものを食べてもらいたいと思ってるお二人がこう、ね、並んでるとね、なんか思わずなんか両方聞いてみたいですね。
本当ですね、
はい、じゃあここでまずはオーナーから、僕のお蕎麦の味ってこういうものって、
はい、
はい、
じゃあすけそばのお蕎麦の説明を、
はい、
まずすけそばのスープなんですけども、うん、鶏ガラ豚ガラを長時間とって、そこに自家製の香り酒と、自家製の甘醤油、かつお甘醤油っていうものをお店で作って、それでスープの方を仕上げてます。で、沖縄そばには多分珍しいと思うんですけども、マグロ節の方を使用してまして、ちょっとコクがあるんですけども、このさっぱりとしたスープになってます。で、麺の方が生麺、これはお世話になったお蕎麦屋さんの自家製麺をちょっとおろしてもらってまして、コシの強い、生麺を使っております。で、お肉の方も、下処理に時間をかけて、長時間煮込んで2日間かけてお肉の方仕込みをしてますので、もう癖のなく柔らかくジューシーなお肉に仕上げてますので、皆さん食べに来ていただけたら嬉しいなと思います。
いやーね、聞けば聞くほどこれは美味しいに違いないってやっぱ思いますね、
はい、
ね、
自分も食べましたけど本当美味しいです。
本当美味しいですか、
はい、
いやーもうね、ほら太鼓判を今押してもらいましたけど、いやーね、もしかするとね、本当にたくさん回っていれば回っているほど、ここの味はこう、ここの味はこうってね、それぞれ皆さんがこういろんな評価が来ると思うんですけど、インスタの中でもこう来たりします？
そうですね、インスタを見てご来店される方も結構いますので、その方がまたアップしてくれたりするので、それを見てもさらに輪が広がっていくっていう感じで、
それは楽しいですね、
はい、
どうですかよろずとしてアドバイスした金子さんとして、
もう割り担当させていただいて本当良かったなって思います。相談に来る前に、実は僕と同じ、豊島というコーディネーターが、実はお店にこっそり行って、食べて、それから普天間でご相談を受けて、で、あまりにも評価がいいもんですから、で、その翌日か翌々日に自分部下を連れて食べに行ったら本当に美味しかったのと、 あとびっくりしたのが家族連れが入りやすいお店だったんですよ。なのですごくそういう意味では家族連れで来るにはぴったりだなと思って、はい、味もさることながらお店も明るくてすごくいいお店でした。
で、まあ、年末ですから、年末となると年越しそばみたいな話もありますし、いつまで営業してるのっていう話もあるんですけど、年末いつまで？
年末はもう31日まで。
31日まで。
31日の午後3時まで。
午後3時まで営業している。
はい、
それで年越しそばは、
鍋を持っていただければ出汁を分けることもできるので。
なるほど、分かりました。ということは、皆さんまずは常連になりましょうですね、はい、そして鍋を持って年越しそばうちで食べたいからちょうだいっていうことですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、そんなこんなんで、でもなんかそうしてでもなんか食べたい感じがしますよね、
はい、そうですね、私今年やってみようかなといいですか、
はい、大丈夫です。
もうね、そうすると事前注文しないと間に合わないかもしれないね、注文受け付けないと ね、 ね、そういうことで、でもう一つ、ね、10月からやってるある一つのイベントがあります。これをぜひご紹介いただきたいと思います。
はい、今年の10月1日から、沖縄そばのスタンプラリー第9回にスケそばの方も参加させていただいてまして、この全22店舗のおそば屋さんでこのスタンプラリーを回ってもらっておそばの無料券が抽選で当たるっていうイベントの方に参加させていただいてますので、うん、ぜひこのスタンプラリーの方も皆さん参加していただきたいなと思ってます。
わかりました。おそば好きの人にはたまらないですね。この22箇所全部回ってスタンプをこうもらっていくと全部集まった人の中から抽選で、
そうですね、一応この応募の方はスタンプ6個から応募できますので、
うん、
でこれでいっぱい集めた方はこのそば上宮の称号がいただけるという、う
ん、なるほど、
その中で一番お店を回った方がこのそば上宮上方っていう称号をいただけるそうです。
そば上宮上方、豊島さんなんかいけそうですね。
そうですね、多分スタンプラリーが始まる前に全部回ってると思いますけど
、はい、ということでよろずにもいろんな方がいらっしゃるんですよね。それぞれ専門分野だけじゃなくてプラスアルファの趣味がそれこそ多彩で、うん、それからすると、ね、ちょうど自分が今こういうとこ悩んでるんだけどっていうのを堅苦しく話することなく趣味の世界でも話が盛り上がりながら、
ね、
なんか気軽に相談できるっていう雰囲気ってありますよね。
はい、もう本当にもう悩むことだけじゃなくてね、自慢できることもぜひ聞いて、うん、意外とそれが強みだったりしたりすることもあるので、
うん、
はい、あんまり気にしないで気軽に来ていただければなっていつも思ってます、
うん、はい、
はい、
ね、今日はもう4週目ということで、今まで実は金子さんが何が専門でどんなアドバイスをして、でそれでどういうふうにしたから宮城さんのところが伸びたわけみたいなのの詳細はね、今日1日ではもう全然見えないので、
はい、
ぜひホームページでね、ラジオを聞けますので聞いていただきたいと思います。でそれは、沖縄開放銀行のホームページからクリック、そしてまたこの RBC のホームページからよろず経営塾でクリックしていただくと、なんと133回分、今日が133回目ですが、
はい、
その分が聞けちゃいます。この番組終了後からは今日の分もアップされますので、それをぜひ聞いていただいて、あ、今悩んでるのはこれみたいなところでテーマでも分けていますので、ぜひお聞きいただきたいと思いますね。牧瀬さんもなんか、
はい、
皆さんに相談行く前には聞いてくれたって聞きましたけど、
はい、事前に情報とかを
どうでしたか、ラジオ聞いた時は。
ラジオ聞いて初めてなんですけど、やっぱりこのホームページからも遡って見ることができるので、他の人たちはどういう悩みを相談してたのかなとか、その解決策だったりそれを結びつけることができるので、はい、133回分勉強になるなと思います。
はい、ありがとうございます。なんか横で PR してきてもらったような感じになっちゃいましたけれどいや、でも やっぱりそれぞれよろずの皆さんもいろんな事業者の皆さんの相談を聞いていらっしゃりしながら、いっぱいその蓄積によってこういう場合だとこういうふうにするときっといいよなっていうのもどんどん積み上がっていくわけじゃないですか、
はい、
でしかもいろんなよろずの専門家がいて複数で相談に乗ったりするわけですから、うん、それからするとまた違う観点から視点からのアドバイスみたいなのが自分のまたものになったりもするじゃないですか。それから言うとよろずの相談コーディネーターであるっていうこともなんか良くない
ですか、ま、もうそうですね、僕たちはね公金で雇われている人間ですが、でもそれにはちょっと変えられない財産をいただいてるなと、逆に相談者様からもいただいてるなっていうのはいつも感じます。あ、こういう問題ってあるんだとか気づきもいただきますし、やはり話を聞いていると、あ、こういう強みを持ってる方がいるんだなとかでもあります。あとやっぱり他のコーディネーターの方の解決方法とか提案を聞いて気づきをもらったりと、まあ、なんかちょっとそれはお金には変えられない財産だなっていつも感じてます、
ね、はい。まあ、そんなことでそういう財産をいっぱい貯めているよろずのコーディネーターの皆さんのアドバイスを受けられるっていうのは、これは本当にねいいシステムだなと思いますし、沖縄海保銀行もっとどんどんよろずの皆さんと一緒になって事業者さんの支援をしていきたいところで
ね。そうですね、たくさん連れていきます。
はい、よろしくお願いします。では、電話番号申し上げますね。 098-851-8460、 平日は9時から7時まで、土曜日は9時から5時までです、沖縄県よろず支援拠点にお電話をして予約をしてください。もしくは沖縄海保銀行の支店に行って、いや実は相談に一緒に行ってくれないって言ってください。ということで、今朝、あっという間に時間過ぎてしまいましたけれども、今朝のゲストをご紹介したいと思います。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてすけそば代表の宮城圭介さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
沖縄海保銀行手床支店の牧瀬ひかりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間でした。4週が終わってしまいましたが、どうぞホームページもお聞きください。お相手はひがりかでした。
沖縄海保銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、海保銀行の提供でお送りしました。